曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルくんラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組はアブリアモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。こんばんは。グルくんラジオ、略してグルラジは県内外の様々な情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。グルラジ第3週進行担当のベッチです。
コミです。
クスノキです。
本日は前半で恋するコミちゃん、後半でコミちゃんカメラを学ぶ
のまき
をお送りします。ということでコミちゃんスペシャルですね。
はい、緊張してます。
はい、長谷川さんこんばんは。グルラジ始まったよということで、
こんばんは、
ありがとうございます。ね、コメントが最初来るとすっごい安心感があるっていうグルくんラジオパーソナリティの3名です、
はい、誰も聞いてないのかなと。
そうそうそう、誰も聞いてないのかなって。
ネガティブになっちゃう。
はい、ということでもう恒例のコーナーになってきたのかな、うんうんうん、まずは明日使える豆知識、明日は何の日です。
はい、
はいはい、明日1月20日土曜日はまず玉のこしの日。
おー、いいね。
はい、1905年明治38年のこの日、アメリカの金融財閥モルガン商会の創立者の甥のジョージ・モルガンさんが祇園の芸妓おゆきさんを見初めて結婚しました。で、おゆきさんは日本のシンデレラと呼ばれました。
いや、本当シンデレラガールだね。
シンデレラガール、
やば、
すごいね。
コミちゃん、ちなみに恋するコミちゃんの日なの聞いてみますが、うんうんうんうん、玉の腰には乗ってみたい。
あ、乗りたい乗りたい、一回乗りたい、
一回乗りたい、
一回乗ってみたい。
待って、二回目は何すんの。
あ、二回、多分一回乗って、うん、もうお前いらないよって振られて
振られるんだ、
う
ん、
振られる、もうそこまで想像できてる。
はいはいはい、はい、
で、細々と生活していくかな
っていうストーリーが、
うん、もう頭の中で描けて
できてる、
うん、大丈夫大丈夫
ねえ、玉のこし、はい、玉のこしもどのくらいのレベルから玉のこしなんだろうね。
あ、難しいね、確かに。
うん、
収入が倍になったら玉のこし、
そ倍になったら
それともなんか石油王と結婚するレベル
それは結構難易度高いね、
結構難易度高い、どうなんだろう ね、こういうのって玉残しの基準ってあるのかな。
作る作る
作るね、うん、はい、コメント、ヨシーさんお疲れです、今夜もよろしくですよってことで、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう安心感が ねありますね。で、もう一つ記念日紹介していきます、うんうん、20日正月。
何初めて聞いたわ
私も初めて聞いたんだけど、
このコーナー初耳多いよ
初耳多い正月の最後の日として納、うんうん、めの行事を行います、
はい、
正月に食べた魚の骨や頭までも食べ尽くすことから骨正月、柱正月とも呼ぶ地方もあります。
怖ない呼び方
骨正月って、
いや、っていうかお正月、うん、終わって20日間もう何か食べ物って残ってるかな
残ってないし、腐ってそうな気しない？
腐ってそうな感じする。
昔なのにね。
ねえ、どうやって、だって骨とか頭も残すの大変だよね。
で、
うん、
どうやって残すんだろう、
どうやって20日間も
冷凍するのかな、一回
一回冷凍、昔は昔から
昔 川に入れておくみたいなどうなってたんだろう、
なんかの餌になっちゃうそれ
確かに
ちょっとなんか不思議な記念日がやっぱり ねたくさんありますね。
でもこれまだ風習残ってんのかな、どっかで
残ってたりする地域もあるのかな、
ね
ね、もしね、聞いてくださってるリスナーさんの中で、うん、ね、そういった情報をお持ちの方は教えていただけると嬉しいです。
になります。
はい、ということでグルくんラジオ、略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターからはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルくん沖縄、メールアットマークグルくん沖縄、グルくんの綴りは GURUKUN ですまでお願いします。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方いただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントお待ちしてます。
待ってます。 恋するこみちゃんのコーナーです。
イエーイ、
イエーイ、久しぶり感あるね。ちょっとね、一周私間違えてね、うん、先週ぐらいからなんか来週放送あるよとか言って、
恋するこみちゃんあるよってね、そうそう、ツイッターではね言ってたね。
アンケートも取っちゃって、うん、ね、結構前の記憶になっちゃったかなっていうところはあるんですけれども、
はい、
今日は添い寝フレンドというテーマでね、
はい、
お送りします。
ちょっとなんか夜な感じが出てきましたね。
そんなんじゃない、そんなんじゃない、
そんなんじゃない。
そうそうそう、今日もなんか大寒ということで、
うんうん、
めちゃくちゃ寒い日、
はい、
暦上ではねめちゃくちゃ寒い日らしくて、うん、今日実際寒くない？
ちょっとだけ寒いね、
うん、私的にはもうめちゃくちゃ寒いし、今靴下濡れてるからめっちゃ足冷えてるんだけど
今日雨すごいもんね。
そうそうそうそう、
沖縄は、はい、
もともとめちゃくちゃ冷え性なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、まあ、だから添い寝フレンドがっていう話になるんですけれども、
冷え性対策で添い寝フレンドがいるの？
そうそうそう、そもそも添い寝フレンドってなんだよっていう方もね、
うん、
いらっしゃると思うし、なんかちょっとやっぱおやおやみたいな感じな雰囲気になる方もいらっしゃると思うんですけれども、添い寝フレンドっていうのは、
うん、
まあ、一般的に言うと男の人と女の人が、はい、仲良く添い寝だけをして、
うん、
一晩とか、まあ、お時間を過ごすという、お友達関係で、今はキスフレとかキスフレンドとか、うん、ハグフレンドとか、まあ、いろんなフレンドが世の中誕生しているんですけれども、
フレンドもたくさんあるんだね。
そうそうそうそう、はいはいはい、その中でも私は添い寝フレンドだけですね。
添い寝フレンドだけ。
そうそうそう、なんか、
うん、
ハグフレンドとキスフレンドって絶対キュンキュンが入っちゃう気がするの、
うんうんうん、なん
かキュンキュンは求めてない私。
キュンキュンはいらない。
そうそう、私の添い寝フレンドと添い寝フレンドの定義としては、うん、ただただ安心感を与えてくれる友達っていう、
あと冷え性対策、
冷え性対策が添い寝フレンドっていうことで、うん、まあ、今実際にね添い寝フレンドがいないっていうちょっと寂しい状態なんですけれども、うん、
はい、はい、ツイキャスコメントどんどん来てますね、はい、恋するかっちゃんさん、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
長谷川さん、添い寝だけでも済むのかなっていうことで、
うんうん、まあ、そこ
私もそれ気になるところ、
はい、
うん、
まあ、話してい
い、うん、嫌いじゃない相手なはずだよね、
うんうんうん、でも絶対、まあ、何もないって思ってるからこその添い寝フレンド、
安心感。
そうそうそう、なんかいや、まさか初めまして、今日添い寝フレンドになりましょう、イエーイみたいな
そういうノリのことは一切ないんだ。
一切ない、今日一緒に寝るみたいな、あ、いいね、ちょっと手つないでいい、あ、いいよみたいな感じの、
はいはいはいはい、
このなんだろう、何もしないからこそできるっていう部分があるんですけれども、世の中の人は添い寝フレンドってなんかどれだけ浸透してるのかなと思って、今回ツイッターでアンケート取らせていただきまして、
うん、
で、2つ取りまして、
はい、
1個目が添い寝フレンドの何だろう、新理解度みたいなところを探るために、
うん、はい、
添い寝フレンドっていう存在理解できますかみたいなのを取ったところ、3つですね、選択肢ありまして、1個目が添い寝フレンドという存在は理解できない、2つ目が、うん、恋人がいなければ添い寝フレンドがいても OK、
OK、
うん、3つ目が恋人がいても添い寝フレンドいて OK っていうね、ちょっとファンキーな感じ、
うん、
なんですけれども、
はい、
やっぱ一番多かったのは、うん、存在は理解できない、
はい、私もそれに入れましたね、
理解できない
私、あ、じゅんさんから
じゅんさん、
はい、はじめまして、添い寝フレンドっていうことでコメント来てるんですけど
、はい、
私もおこみちゃんから、うん、聞くまで、うん、添い寝フレンドっていう存在を知らなかったので、
まあ、嘘、うん、浸透してなかった、
全然、
でも聞いても理解できないって感じだった、
うん、聞いても理解できない、やっぱ好きな人とじゃないと一緒に寝れないかな、何その寂しそうな人を見る目やめて、
いや私だって言うて、うん、ベッチが添い寝フレンドですってなっても私は全然ウェルカムっていう感じ、
いやほらそれってさ、私男じゃないからさ
いや私的には女の子でもいいかなっていう添い寝フレンドっていうところがあるから、うんうんうんうん、
ただちょっと寝相悪いよ、
あ、本当、
うん、
私全部受け止めるわ、じゃあ
本当、
うん、受け止める受け止める、シングルベッドで死ねよね、
うんうん、はい、狭いな、う
ん、はい、で、その次に多かったのが、まあ、恋人がいなければ添い寝フレンドいて OK っていうね、まあ、
うん、
まあ、ちょっと理解が大体半々ぐらいだったのね、うん、 理解できないっていう人と、そういう恋人がいなければ OK っていう人が半々ぐらいだから、うん、まあまあまあまあ割とみんないていいもんなんだなっていう驚きがあった、うん、
でも恋人がいたらちょっとまずくない、うん、
でもねそれもいたの。
いたの？
5% も
5% も、
うん、
OK なんだ、
うん、ちょっとそれ見てさすがに私もふんって笑った
鼻で笑ったな。鼻で笑った
ごめんなさいでもありがとうございます。
はい、
そうそうそうそう、
そうなんだ。恋人がいても一緒にただ添い寝するだけだから OK、
OK らしい。でもなんかネットの記事とか見てても、うん、やっぱそういう人いらっしゃるから、
そうなんだ、
ちょっとそれは私も理解できないなっていう。
難しいね、添い寝フレンドの基準が
わがままだからね、うん、でもう一個のアンケートですね、
はい、
今現在添い寝フレンドいますかみたいな感じのアンケート、うん、これ選択肢4つで、今添い寝フレンドがいま す,
います、
今はいないけどいたことがあります、で3つ目が今いないし今後もいらない、
はい、
4つ目が添い寝フレンドいないけど今後欲しいみたいな、今欲しいみたいな感じの4択なんですけれども、
うんうんう
ん、
はい、
どれが一番だと思いますか。
いや私いらないです、ずっといらないです、
うん、ずっといらない、
ずっといらない
です、やっぱりいらない、
いらない。
あ、なるほどね、
考え方は変わりません、ぶれません、
でもなんと、
はい、
一番多かったのが今はいないけど欲しいっていう人が一番多かった。
今あれじゃない、ちょっと寒かったからじゃない、あのアンケート取った時期。
そうなのかな、
うん、
そうなのかな、
うん、
コメント、
はい、
うん、投票、ヨッシーさんですね、うん、投票を確か B にしたけどベッチさんの意見に賛同かなっていうことで、
はい、
やっぱそうなのか、う
ん、世間一般はやっぱりそうなのかなって思うよ。
で、あったかいよ。
いやだから多分アンケートの調査した週が寒かったからちょっと考えて、やっぱ湯たんぽ代わりに、
うん、
ちょっと誰かそばにいた方がいいなって思って、
うんうんうんうん、そういう感じなのか。
そういう感じで、だから多分夏になったら
減るのか、特に沖縄だとね、
沖縄だと特に減っちゃうと思う。
あ、そうかもしれないね、うん、ね、でそう私ね、はい、沖縄で一回、まあ、添い寝フレンドとまではいかないんだけど、まあ、添い寝する友達がいた時があったんですよ、
はいはい、
その時はね、うん、なんか好きになっちゃった
もうそういうのフレンドじゃないじゃんそれ
ねえ、フレンドじゃなくなっちゃった。
フレンドじゃないよそれ、
うん、なんかこんなね、こんだけなんかそういうのフレンドどんだけいいかみたいな話してるんだけど、
うん、
好きになっちゃ
った長谷川さんから、はいはい、異性なら理解、できないけど同性ならいいんじゃないかなっていうことで。
なるほど、よかったよかった。
でもなんかほら、うん、合宿とかでほらみんな同じ部屋で寝たりとかするじゃん、
うんうん、
でもやっぱ男女分かれてるから、うんうん、同性だったらやっぱり理解はできるかなっていうのは、うん、
なるほどね、
うん、
いやでもなんか、あ、そっかそっかそっかそっか、
で、ジュンさんからも、うん、やっぱり意識しちゃいますよね笑いっていうことで、
うん、そうですよね、
うん、
いや世間一般的に見たらそうなんだなっていうのは分かるんだけど、
ね、こみちゃん自身もやっぱ恋しちゃったじゃん、
うん、ちょっとねその時は油断してたなんか
そんなに添い寝フレンドって緊張感持って臨まなくちゃいけないの
そうそう、
それって寝るときってリラックスしたいじゃん
ビビるよねそうなんで、まあ、添い寝フレンドっていう感じで今回テーマ扱わせていただいたんですけれども、まあ、今いないので、もしこみちゃんの添い寝フレンドになりたいよっていう方いらっしゃいましたらご連絡いただければ、
待って、グルラでそんなの募集しちゃうの
検討させていただきます
、はい、最後ヨシーさんから、はい、こみちゃんだからよ、気持ち入っちゃうんで、うん、
入っちゃった
なもんねってことで、はい、入っちゃうんだよ、
入っちゃうんですよ、うんうん、しょうがない
しょうがないか。
でも私は添い寝フレンドが欲しい、安心できる、
うん、ただちょっと今回の放送で私的に添い寝フレンドの理解は深まらなかったなっていうのは正直な感想
残念です、
うん、
はい
、はい
はい、で、今回は添い寝フレンドというお話でした。で、はい、次回は2月なので、
うん、
女子がときめく
バレンタイン、
はい、バレンタイン特集組みたいと思います。
バレンタインも何か不思議な思い出が、
うん、苦い思い出がありましてね
そうなんだ、
はい、
それは
次回お楽しみに、はい、 次のコーナーまた質問私が進めさせていただきます、はい、こみちゃんカメラを学ぶのコーナーです。はじめまして。このコーナーはですね、あのカメラ初心者の私こみがあのカメラを買ってゆくゆくはあの素敵な写真撮れるようになりたいなっていうあの成長過程を、まあ、楠木さんとかベッチとか、うん、あとはリスナーの皆さんにあの見届けてもらうっていうコーナーですね、
はい、なんか恋するこみちゃんと、うん、同じようにこみちゃんのこと見守る会っていうのが、そう
だからみんな親なんだろうねきっと私の親、 そう 親御さんで
やだ同い年なのに
成長過程見守っていただければ、
はい、見守ります、はい、
思います。で私本当にカメラとか全然あの触ったことなくて今、うんうん、愛用のカメラあの富士フィルムの映るんです、はい、今あれだね、なんて言えばいいの、ちょっと若者の間でまた流行り始めたみたいな感じ、
そうだね、
そうそうそうそう、うん、使い捨てカメラを使っているんですけれども、ちょっとそれは便乗して流行りに便乗して使ってます、
うん、
で今までのそのレベルカメラレベルみたいなところで言うと、まあ、昔その勤めてた会社でちょっとだけ触ったことはあるんだけど、
うんうん、
もうなんかね基本的に設定触らないでピント合ってくれって願望でシャッターを押すみたいな、
願ってシャッターを押すタイプね、
そうそうそう、うんうん、でなんかまずシャッターが押ささんないちょっと待ってちょっと待ってっていうタイプだったから、はいはいはい、もう本当に初心者です、はい、で、まあ、今後、まあ、写真どういうの撮っていきたいかっていうのが、まあ、主に風景、私なんか歩いたりするのが好きだから、うんうん、風景とか
お散歩風景を、
うん、そうそうそうそう撮っていきたいなっていう感じで、まあ、実際そんななんか最初からがっつりやりたいってわけじゃないから、
うん、
予算は5万円ぐらいかなみたいな、
まずね続くかどうかも分かんないからね、
飽き性だからとりあえず5万以内でちょっと手打っといて、うん、で本気でハマり始めたらちょっとまた考えようかなみたいなところで、
うんうん、
条件そういう条件でちょっと進めさせていただきます、
はい
はい、そもそもなんかいっぱいカメラってなんか種類あるじゃん、まあ、映るんですもんそうだけど、うん、一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジタルカメラとか、うん、あとなんだっけ GoPro、
最近ね、うん、GoPro ブームがクリラジメンバーの中で巻き起こってますが、
どれがいいのかなっていうのが私ちょっといまいちよく分かってないんですけど、楠木さんどういうものがいいんですか。
もうカメラはどう使うかで、うん、やっぱり荷物がね増えるわけですよ、うん、カメラを持つっていうことは、
うん、
映るんですよりも重たいものが増えるわけですよね。で自分のライフスタイルとかでそれが持ってるのかっていうことになると思うんですよね。で一眼レフがもちろん一番大きいんだけれども、うん、あいつは本体も大きいしレンズも大きいものは大きいわけですよ、
うん、確かに。
で次にちっちゃいのがミラーレス機、
うんうん、
で本体も小ぶりになってレンズ自体も小ぶりになります。で最後がコンパクトデジカメ、これはレンズを買えないので取り替えがないのでそれ本体1個持てば、まあ、十分仕事がするというやつ、まあ、GoPro は、まあ、GoPro と
そう、うん、GoPro はもう今日持ってきたんですけど
ちっちゃいね、なんかもう 何サイズって言えばいいの、手のひらサイズ、
うん、もう手のひらに乗っちゃうし、ね、うん、うまくいけば片手でパシャッと撮れちゃうっていう、う
ん、そんな簡単なんだ、
簡単に操作できちゃう。
へえ、うん、GoPro か、 GoPro5 万以内で買える、
5万ぐらいだね、ジャスト、
あ、ね、うん、
なるほど、うん、
前のとかになるとバージョンが、
うんうんうん、
あれだともっと安くなると思う、
3万5000円ぐらいで買えると思う、
うん、そうなんですか、
そうそうそう、
な
んとか5みたいなやつね、
GoPro 持ってみる、
はいはい、あ、軽い、
軽いだから GoPro の怖いところは、うん、デメリットとしては、うん、軽くてなくしそうっていうところ、
確かに確かに私物めっちゃなくすからさ、うん、ご存知でしょ、
うん、一緒にねなんかいろんなところ遊びに行ったりしても、うん、何々がない、財布がない、携帯がないって焦って、
そうそうそうそう、
なんかなくし物と忘れ物が多いイメージ
そうですそうですそうです、
ジェンさんから、
はい、
GoPro YouTuber が使うやつですかね
ってこ
と、うん、YouTuber の人とかも特になんか釣り動画とかで使ってる人多いかも、
防水なんだっけ、
そうそうそうそう、でなんか結構なんだろう、ヘルメットとかにつけて、あのスポーツしてる様子を撮ったりとか、車の何なんて言うんだろう、前のところに置いて、
うんうん、
車で移動してる様子撮ったりとか、なんかいろんな使い方されてるから、
だね、
そう、なんか写真を撮るっていうよりも、うん、動画の方がもともとメインなのかなっていう感じは、
なるほどね、
うん、
なんか写真も綺麗に撮れるんだよね、うん、今流行りのインスタ映えも、
うん、そう、インスタ映えもすごいなんか加工なしでブワッともう、うん、もう リア充感が出る。
なるほどね、うんうん、あでも私 SNS 上げたい派だから、
うん、さっきあのシルト防水って言ったけど、うん、あのカバーがあるから。
あなるほど、ね、
そうそうそう、パカッとカバーをしたら、うん、防水で全然いける。
あなるほどね。
だから本体以外に、うん、そのなんか自撮り棒みたいなのを買ったりとか、うんうんうん、その防水のカバーを買ったりとか、うんうん、
まあ、セットにしてって、
そう、うんうん、セットになってたりもするんだけど、それがあってやっとなんか GoPro 本領発揮みたいな感じかな。
なるほどね。じゃあ現モデルを5万以内に全部揃えるっていうのはちょっと難しいかもしれない。
そうだね、付属品いろいろちょっと買い足して、あとバッテリーの持ちが、
なるほどね、
うん、短いから、そういうところだね。
GoPro か、 GoPro もいいなって思っちゃった。なんか最初ずっと私一眼で結構、うん、なんか一眼ってカメラ撮ってますみたいな、うん、そういう感じ出るじゃないですか、はいはいはい、そういうのちょっと憧れるなみたいな。
私もでもそんな感じで入ったかもしれない。
初心者はそういうところから行くんですけど、うん、ミラーレスも割とそういう感は出るんで、
うん、うん、でもなんかやっぱり一眼よりかは軽くなるっていうか、
なん
かがっつり撮りたいっていうモードに近づけば近づくほど重くなるみたいな重さが、う
ん、ミラーレスでも私が使っているやつはこの 35mm なので、はい、あのフルサイズって言われてるサイズで、まあ、一眼レフでもあるし、うん、でもそのサイズがあるんだけども、うん、かなり解像度もよく撮れるし、もう何の不自由もないのもあるから、まあおすすめとしてはミラーレスより小さいものかなって気がするよね。
なるほど。
使い方見て、あとはなんか Wi-Fi とかついて、うんうんうんうん、スマホにすぐ飛ばせるとかね。
はあ、なるほど。
そういうとこ見たらどうかなって思います。
なんか私今回のこの回で全部決めよう、買うやつ決めようって思ってたんですけど、全然まとまらないでちょっと今回の回終わりそう残念なことに。
難しいよね。そうそうそうそう、やっぱりね、カメラいろんなメーカーと種類があるからね、
うん、ちょっと検討して、うん、まあ、買ったら買ったでご報告しますのでよろしくお願いします。グルラジからのお知らせです。グルくんラジオでは番組を支えてくれる方をグルグルファミリーとして、常時募集しています。特典として会員番号入りの会員証やステッカー、グルラジ通信の送付などをご用意しています。また他にもですね、個人スポンサーと企業スポンサーも随時募集しておりますので、番組の公式サイトグルくんラジオで検索していただいて、公式サイトから詳細ご確認いただければと思います。
はい、グルラジは放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。グルラジへのメッセージはツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジをつけて投稿してください。またツイキャスではリアルタイムでいただいたメッセージをご紹介していきます。グルラジはリスナーの皆さんと作る、番組を目指しています。たくさんのメッセージお待ちしてます。そろそろエンディングのお時間となっています。
はい、
やっぱりね、なんかいろんなこと恋するこみちゃんとカメラを学ぶ、あっという間だったね。
あっという間、めっちゃ私まだカメラのこと引きずってるもん今ね。まだまだ話したい
まだね、
そう
ちょっとね、放送前にね、うん、3人でカメラの話してたけど、うん、その時も結構長い時間喋ってたから、
そうそうそうそう、ね、ちょっと収まりきらなかった。全然
1回で全然収まらない ね、これだと。
あ、どうしたもんだか
ね、次回何を、
ね、
うん、またもう1回ぐらい学ばなくちゃいけないかな、
講座をお願いします。
はい、さて次回のグルくんラジオ、略してグルラジオは沖縄路線バスの旅我流捜査をお送りしますということで、沖縄路線バスの旅、
はい、
結構前だからどこ行くんだったっけ。
沖縄都ホテル前、
ね、あの限定されたエリア、
はい、
しかも朝、どうなるかな、
朝だけ ね
朝だけ
朝です、はい。
我流捜査は次回は、
ですね、那覇町前についてお話ししたいと思います。じゃあ今日ね、3人で調査してまいりまして、
はいはい、
この捜査結果をお知らせするということね。
はい、
でツイキャスの方、長谷川さんから1時間枠希望ということが来てるんですけど、1時間だとまた私たち なんかすごい緊張感の中、
そうそうそう、しかも調子乗っていっぱい喋っちゃうから、
そうそうそうそう、
最終的に押すね、
そうそうそう、
絶対1時間で押しちゃうっていう、
30分でも結構押しそうだけど、さらに1時間って2倍ぐらい押しそうな勢いで喋っちゃうからね、
あれも喋んなきゃみたいな
そうそうそう、ちょっと怖いところがあるね。
ヨッシーさんからも、
はい、早く60分化しましょう、お疲れ様でしたということ
すごい
みんな1時間希望してるんですね、
やばいやばい
嬉しいですけど、
ね、嬉しいです、
うん、ありがとうございます、
お気持ちだけでは
い、ということでグルクエラジオアブリアモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りしました。次回1月26日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は風が治りかけのベッチと
コミと
クスノキでした。
さよなら、
さよなら、
また来週、また30分間で、
はい